声の写経だより、写経だより、ナンバー159、2021年、11月20日号。6時、子供の広場、歳末助け合い募金のお願い。以上、1ページ。福祉への思い、福祉作文コンクール受賞者決定。2ページ。日立市、社会福祉協議会会長顕彰非顕彰者。3ページ。こんにちは。生活支援コーディネーターです。4ページ。介護予防コラム。青年貢献 Q&A。以上5ページ。日立ボランティアプラザニュース。6ページ。思うこと。広報モニター委員のコラム。令和3年度社協会員募集の結果。善意の寄付。広告募集。以上7ページ。インフォメーション。8ページ。最後に企業広告。目次終わり。1ページ。子供の広場。親と子が安心して交流できる広場です。常駐の保育士がいるので、子育ての悩みなどの相談にも応じています。ぜひ遊びに来てください。子供の広場は、中央交流センターと南部図書館の2カ所で開設しています。中央子供の広場。場所、中央交流センター。利用日時。月曜、火曜、水曜、金曜日。10時から11時30分、3組。13時30分から15時、3組。予約先、080-3398-3335。南部子供の広場。南部図書館。水曜、木曜、金曜、土曜日。10時から11時30分、5組。14時30分から16時、5組。080-3389-3336。限られたスペースの関係上、人数制限をしています。利用は、電話予約をお願いします。詳細については、問い合わせください。写真があります。南部子供の広場の様子。様々なおもちゃを手に取り動かして遊んでいる様子です。写真終わり。歳末助け合い募金のお願い。募金期間、12月1日から12月28日。歳末助け合い募金は、皆様一人一人の優しさを、支援の必要な方にお届けするとともに、福祉のまちづくりを進めるための様々な福祉活動に活用いたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。茨城県共同募金会、日立市共同募金委員会。2ページ。
福祉への思い。福祉作文コンクール受賞者決定。このコンクールは、市内の児童・生徒が日常生活の中で福祉について考えたことや体験したことを作文にし、若い世代からの声を市民の皆さんに伝えることを目的としています。今年度も福祉への思いが詰まった作文が多数寄せられました。その中から武田隼人さんの命は一つが最優秀賞を受賞されました。受賞者は最優秀賞作文の後に掲載しています。受賞者の皆さんおめでとうございます。最優秀賞作文命は一つ日立市立田尻小学校5年武田隼人さん。 命と聞いて一番最初に思い浮かぶ言葉は一つです。僕は小学三年生の時に絶対に死にたくないと毎日思うことがあって家族の前で泣いていたことがあります。そう考えるようになったきっかけは祖父と将来の話をしている時に祖父が、ハヤトが成人した時にはじいちゃんは死んでるかもな、という言葉を聞いてからでした。その言葉を聞いてから、死んだらもう会うことができない、と考えるようになり、悲しくて涙が出てきました。その時に母が、大丈夫だよ、みんなずっと一緒だよ、と言ってくれて安心した時がありました。最近、テレビで殺人事件や自殺のニュースをたくさん目にしますが、どうして大切な命をなくしてしまうのだろう、と思います。以前、テレビで全身麻痺になった人の生活を見て、毎日一生懸命生きていて素晴らしいと思いました。僕は母に、もしこの先、手足も動かせない、話すこともできなくても、命がある限り生き延びたい、と言ったら、母は、わかったよ、命があることが大事だものね、と言ってくれました。母と街を歩いていると、体が不自由な人と出会うことがたくさんあり、今までも母と一緒に、車椅子の人がエレベーターに乗れずに、車椅子を押してあげたり、目の不自由な人がお店を探していたので声をかけてあげたり、ファストフード店で杖をついた高齢の人が隣に座っていてふらふらしていたのでゴミ捨てを手伝ってあげました。みんなが助け合いの精神を持っていれば、体の不自由な人も過ごしやすくなり、一つの命を大切にしようと思う人が増えていくのではないかと思いました。原文のまま掲載しています。福祉作文コンクール受賞者、最優秀賞、命は一つ、武田隼人さん、田尻小学校5年。優秀賞、小学生の部、僕が思っていること、菊池博道さん、湯名湖小学校5年。中学生の部、優先席が伝える思いやり、片寄せ愛理さん、日立第一高等学校附属中学校2年。特別賞、小学生の部、住みよい町を作るには、大隅牧人さん、河原湖小学校4年。心のバリアフリー、たけし風和さん、河原湖小学校6年。パラリンピックを見て、豊田隼人さん、花山小学校5年。中学生の部、この体験を通して伝えたいこと、北島香音さん、久慈中学校1年。私のできること、新藤ゆずきさん、日立第一高等学校附属中学校1年。やっと思い出せた記憶、小野坂美宇さん、日立第一高等学校附属中学校3年。受賞した9名の作文は市社協のホームページ、ブログに掲載しています。ぜひご覧ください。3ページ。市市社会福祉協議会会長顕彰非顕彰者、受賞おめでとうございます。社会福祉の発展に多大な功績を収められた皆様をご紹介します。準不動継承略、民生委員児童委員功労者2名、田尻正恵、川崎春夫、社会福祉団体、施設の役職員功労者、16名。 田尻久志、園部文子、宇佐美信子、大内幸子、野口由美、藤田翔子、河野正光、椎名慶雄、河合加乃、柏村実、豊田明美、早川宇紀子、伊藤雄一郎、島田沙織、佐藤雅子、山田真澄、社会福祉活動協力援助者20名、太田康夫、高村進、小抜き敏子、安倍玲子、吉村節子、立川京子、高瀬静井、斉藤定子、金沢京子、今橋富江、大野和美、三平京子、沢畑京子、大高陽子、増淵進、田中光弘、奈良つとむ、沢育子、川崎弘子、時藤清、市社協活動への金品寄贈、個人及び団体、2名、4団体、株式会社日立物流東日本、荒井信明、鈴木茂美、株式会社富士設備、関東性能運輸労働組合日立支部、社会福祉法人愛生会介護老人保健施設、田尻ヶ丘ヘルシーケア。
ホームページ。こんにちは、生活支援コーディネーターです。生活支援コーディネーターは、住み慣れた地域で長く暮らし続けることができるように、困りごとを把握し、支援内容を考え、支援が必要な人と支援者をつなげるなどの仕事をしています。イラストがあります。中央の枠の中に、生活支援コーディネーター、困りごとの把握、サービスの紹介、マッチング、地域の社会資源の把握、サービス提供事業者と情報共有、とあります。左側に、こんな困りごとはありませんか?とあり、例えば、買い物が難しくなってきた時には、配達員が荷物を届けています。また、ご飯の用意ができない時には、サービス提供事業者がお弁当を提供しています。散髪したいけれど、送迎がないといけないな、という時は、利用者が自宅を訪問して散髪します。右側に、困った人を支援者につなぎます、とあり、地域の支援者として、コミュニティ、地区社協等、ボランティア、地域包括支援センター、サービス提供事業者、民生委員、児童委員。イラスト終わり。相談ケース1。親が以前住んでいた家屋の片付けをしたい。話の中で、片付けだけではなく、家屋の解体も考えていることがわかり、解体と片付けをセットで行える事業者を紹介しました。相談ケース2。近所に庭の枝木が伸びていて、通行の妨げになる家がある。生活支援コーディネーターが、自治会などの地域住民に声をかけ、協力してくれる皆さんで作業を行いました。ご自宅で支援を受けながら快適に暮らしましょう。
ページ、介護予防コラム、ウォーキングで健康寿命を延ばす。健康のために早朝や夕方のウォーキングを習慣としている方は多いのではないでしょうか。ウォーキングには 肥満予防やストレス解消など様々な効果がありますが、高齢期のウォーキングは健康寿命を伸ばす効果が注目されています。健康寿命を伸ばすためには、楽すぎずきつすぎない中強度の運動を継続するのが良いとされており、ウォーキングで言えば、大股で地面を力強く蹴る歩行、うっすらと汗ばむ程度の早歩き、会話ができる程度の息が弾む歩行といった程度のものです。普段の移動や散歩の際にこれらを意識して歩いてみてはいかがでしょうか。健康日本21では、65歳以上の男性は7000歩、女性は6000歩を1日の目標値に定めています。自分のペースで歩くだけでも心身に良い効果があります。無理せずできる範囲で歩いてみましょう。参考元、公益財団法人長寿科学振興財団ホームページ。成年貢献 Q&A 第9回成年貢献制度って何？事例編。クエスチョン。精神疾患のあるいとこに成年貢献人をお願いしたいと考えています。手続きにはどのくらいの費用が必要になるのでしょうか。アンサー。成年貢献の申し立てには以下の諸費用がかかります。病院の診断書作成費用、おおよそ1万円から2万円。収入印紙代、800円から2400円。返信用郵送費用、5000円から6000円。登記費用、2600円。判断能力の鑑定費用、必要な場合のみ、5万円から10万円。鑑定の実施は全体の約 6%、令和2年度。ご相談は、日立市青年貢献サポートセンターまで問い合わせください。場所、日立市社会福祉協議会内、日立市大瀬町 4-9-13、電話、37-1122。
6ページ。日立ボランティアプラザニュース。市社協日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お気軽に問い合わせください。問い合わせ、日立市社協、電話、37-1122、メール h.sakyo@isis.ocn.ne.jp。 どんな人も、どんな場所でも。森部さんがミュージックケアを始めたのは約17年前。以降少しずつ活動の場を広げていたときに、たまたま参加したのが高橋さん。森部さんの活動に共感し、一緒に活動を始めるようになりました。障害のある方が通う福祉作業所などで活動を続けていると、参加している方の集中力が増したり、周囲をよく観察するようになるなど、変化が見えるとのこと。そんな嬉しい変化が、ボランティアを続けている二人の原動力です。ミュージックケアの魅力は、赤ちゃんから高齢者まで、障害があってもなくても、どんな人も対象になり、ただその場所にいてくれるだけでいい、と森部さんは話します。これからもできるだけ長く、今の活動を続けていくことが二人の目標です。ミュージックケアとは、聴覚だけではなく、視覚、触覚、嗅覚などを刺激し、音楽を楽しむことで、情緒の安定を図り、 コミュニケーションの質を向上させるなどの効果のある活動です。写真が3枚あります。1枚目、森部美恵子さんです。2枚目、高橋あゆみさんです。3枚目、ミュージックケアの様子です。音楽に合わせて手足の動きを取り入れながら、タンバリンや鈴を手にリズムをとって楽しんでいます。写真終わり。一緒に活動するボランティアを募集しています。日立トンカチの会。メンバーは会社定年後に活動している男性中心のグループです。主に一人暮らしの高齢者宅にて、家屋の簡易な修理修繕を目的とした作業を行っています。写真があります。メンバーの活動の様子です。写真終わり。ボランティアグループマーチ。市内の体育館で発達障害児、発達障害者の親子の運動クラブでスポーツやレクリエーションのお手伝いをしています。高校生や大学生の参加も大歓迎です。写真があります。活動に参加した皆さんの集合写真です。写真終わり。ボランティア地域活動相談会。地域の中で活動したい。ボランティア活動に参加したいなど、何か活動を始めたいとお考えの方、ぜひご参加ください。皆さんのご希望を伺いながら、実際の活動におつなぎします。日時、12月7日火曜日、午前10時から正午、ところ、福祉プラザ、申し込み、12月6日月曜日まで、電話 37-1122、7ページ、思うこと、広報モニター委員のコラム、思いやる、茨城キリスト教大学心理福祉学科、中垣空。ある時、友人からお金をもらえないのにボランティア活動を進んでやるのはすごいね。ボランティア活動を何のためにやっているの？と不意に聞かれたことがありました。普段私が何気なく行っているボランティアという活動は、第三者の視点から見たときにそう見えていると知り、初めてボランティアの意義について考えさせられました。私はボランティア活動は他者を思いやる心を養うものだというふうに思いました。ボランティア活動は様々な年代、時には海外の人たちと交流する機会があります。ボランティア活動をしていると周りの人たちからありがとうと声をかけていただいたり、時には、ほんの気持ちですけど、とお菓子をくださることもあり、とても気持ちが温まります。ボランティアは、人として大事な、他者を思いやる気持ち、お金では買えない、人として大事なものを教えてくれるのです。令和3年度、社協会員募集の結果、ありがとうございました。今年も7月から市内全域で会員募集を行い、多くの皆さんに会員となっていただきました。皆さんから寄せられた会費は、市社協が行う介護予防、健康づくり事業やボランティア事業、子育て支援、権利擁護事業など、誰もが安心して暮らせる街づくりを進めるための活動や、 市内の各地域で行われる福祉活動、災害ボランティア活動などのために有効に活用いたします。ご協力ありがとうございました。これから会費を納めたいとお考えの方は、ご連絡をお待ちしております。年間通して受け付けております。電話 37-1122。会員数 29,182 世帯。会費額 1,166,685 円。善意の寄付。心温まるご寄付をありがとうございました。令和3年9月1日から10月31日。純不動、継承略。禁煙寄付の個人団体。緑川雅宏、鈴木穂積、北沢翔、清水健、株式会社三遊ストア若葉店、学校法人茨城キリスト教学園、中央地区体育振興会ゴルフ部、獣友会。物品寄付の個人団体。使用済み切手、書き損じはがき等。花輪美智子、木村光一、鈴木久子、日立市役所南部支所、日立市役所多賀支所、日高交流センター、日立幸町郵便局、日立大和田郵便局、日立市大三日欅荘、中高寺学区コミュニティ推進会、株式会社日立製作所研究開発グループ、株式会社谷物流。報告募集。社協だよりで、記者や記団体の商品、サービスを PR してみませんか？発行。翌年2月5日、市内各世帯に配布されます。掲載スペース。縦 45mm×横 88mm。掲載料。各号一枠3万円。申し込み。各発行の2ヶ月前までに、市社協、電話 37-1122 へ先着順。
ページ、フォメーション、社協からのお知らせ。募集、日立市社会福祉協議会の職員。採用日、令和4年4月1日。人員、1人程度。受験資格、平成3年4月2日以降に生まれ、学校教育法による大学以上、短期大学を除く、を卒業か、令和4年3月卒業見込みの方。業務内容、社会福祉、地域福祉事業に関する事務、相談援助、コーディネート業務等。試験期日、1時、12月25日土曜日、26日日曜日。2時、令和4年1月29日土曜日。申し込み方法、11月20日土曜日から、12月13日月曜日の午前8時30分から午後5時15分。窓口での受付は土曜、日曜日、祝日を除く。2、採用試験申し込み書、卒業証明書または卒業見込み証明書を直接持参か郵送。12月13日消印有効。申し込み書は、社会福祉協議会事務局、市役所2階の社会福祉課、各支所、日立シビックセンターにあるほか、社会福祉協議会のホームページから
ダウンロードできます。申し込み先、問い合わせ先、日立市社会福祉協議会総務係、郵便番号 317-0076、日立市大瀬町 4-9-13、福祉プラザ内1階、電話 37-1122。 ご存知ですか？高次脳機能障害。事故や転落による頭部外傷や脳卒中等の病気で倒れた後に、新しいことが覚えられない、人が変わった、今までと違うなど感じたら、高次脳機能障害かもしれません。高次脳機能障害は外見からは分かりづらく、周りから見過ごされたり、本人も気づかないことがあります。茨城県高次脳機能障害支援センターでは、専任の支援コーディネーターによる相談を行っています。どうぞお気軽にご相談ください。連絡先、茨城県高次脳機能障害支援センター。電話、029-887-2605。平日午前9時から午後5時。茨城いのちの電話、LINE 相談始めました。茨城いのちの電話では、これまでの電話による相談に加え、LINE アプリを使った SNS 相談を行っています。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。LINE 相談、曜日、時間。第1から第4日曜日、午後4時から午後7時50分。受付は午後7時まで。第2火曜日、正午から午後3時50分。受付は午後3時まで。中段右側の QR コードを読み取り、友達登録後ご相談ください。問い合わせ先、茨城いのちの電話事務局、電話 029-852-8505。
申し込み問い合わせは日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は赤い羽共同募金の配分金で発行しております。最後に企業広告。この企業広告の収益はボランティア活動の進行に充てています。身近で頼れる法律のパートナー、近藤法律事務所は地域に根ざした総合法律事務所です。一人で悩まず、お早めにご相談ください。企業法務、不動産問題、相続問題、借金問題、成年後見人など。茨城県弁護士会所属、近藤法律事務所、弁護士近藤聡、日立市上根町 1-2-15、江南ビル2階、電話 0294-23-4355、営業時間9時30分から17時30分、土曜日曜祝日休み、http://kondo-lawoffice.jp/。ピアノ効果買取、ヤマハ、河合ほか。ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、効果買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定、査定は無料。
12月12日日曜日までは運賃無料サービス期間。
ぜひこの機会をお見逃しなく。
ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ、フリーダイヤル 0120-27-0411、 株式会社串田ピアノ社、日立市幸い町 1-7-13、 電話 0294-21-0411、 受付時間 AM11時から。
入居者募集。社会福祉施設情報。経費老人ホーム豊浦の里。社会福祉法人日立光寿園が運営している老人福祉施設です。比較的低額な利用料で生活できる老人ホームです。入所、見学などを希望される方は、直接ご連絡ください。住所、日立市川尻町 773-1。電話、42-5656。定員、50名。利用料、月額、65,290円より、給食費を含む。利用できる方、年齢60歳以上。ご夫婦の場合は、片方が60歳以上の方で、心身が健康で自立して日常生活を営むことができる方。
研修発行。社会福祉法人日立市社会福祉協議会。住所、郵便番号 317-0076、 茨城県日立市大瀬町 4-9-13、 福祉プラザ1階。電話 0294-37-1122、 ファックス 0294-37-1124、 E メール、h.shakyo@isis.ocn.ne.jp。 ホームページ、https://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/。 業務時間、午前8時30分から午後5時15分。Facebook、Twitter で情報を発信しています。8ページ下中ほどの QR コードから社協ホームページにアクセスできます。音声訳、日立リーディングサービスグループ。
以上で、声の社協だよりナンバー159、2021年11月20日号を終わります。